はい、今回はまあタイトルの方にはメール来てないんでね、今回のタイトルは自動的に前回と一緒ということで、いきなりですが行きます。オーガスト放送局海賊版8月の土鍋。はい、改めまして、皆さんおはようございます。オーガスト放送局海賊版8月の土鍋、配信第4回かな ?4 回だね、収録日は4月21日、パーソナリティよろくら初めてお送りいたしますが、今回いろいろあるんでサクサクいきます。まず、開催直前特別企画ドリームパーティー東京へ行こうということで、ドリームパーティー東京が5月の3日、東京ビッグサイト西館で開催されます。大阪でもやるそうなんですけど、そっちは行ったことないんでよくわかりませんこれね、初めて行った時にね、僕もこ うっかり入場券を2回買う早めに陥ったりとかがいろいろあるんでね、せっかくなんでちょっとその辺のことは軽く触れとこうかなと思います。いや本当はもうちょっと直前にやりたいんですけど、こう開催される5月の3日の週が収録週なんで、今回が直前なのよね、この番組的には。間の悪いことで申し訳ないんですけど、まぁ、今回が直前企画ということで、まぁ、やっていきたいと思います。前回までと今回が同じかどうかって若干わからないんですけど、まぁ、大体そんな感じなんだなってとこだけが参考になれば、まぁ、いいかな、ということです。で、まず会場の中なんですけど、当日ですね、18禁のブロックと全年齢のブロックで中が大きく2つに区切られてます。で、18禁のブロックから全年齢の方へはフリーで行けるんですけど、全年齢の方から18禁の方に行くためには18禁の入場券持ってることを示す必要があるよと、見せて通らなきゃいけないんですよ。で、このだから入場券ってやつは要するに単なるパンフレットで、パンフレット自体は年齢、全年齢でも18禁でも同じなんですけど、18禁の方は、今まで通りだと表紙に目立つシールが貼ってありまして、スタッフはそれを見てどっちの入場券なのかを区別しますと。だから、全年齢から18禁の方に、ブロックをまたぐためには、会場に入るときに買った入場券を見せて通る必要があるよと。だから注意してくださいねと。で、会場がそうなってるんでね、今言いましたけども、パンフレット券、入場券、入場券っていうのは2種類あるよと。実際に物としてはシールがあるかないかしか違わないんですけど、全年齢と18禁のパンフレットは別のものです。でね、18禁の方に入れるパンフレットを買うためには、買う人が18歳以上であることが証明できるものっていうのを一緒に持ってって提示するか、その場でね、なんか問題が起きた時に連絡する先はここですよっていうかなんかのことを、こう住所氏名とかその辺一筆書く必要があるんですよ。どっちかはやらなきゃいけないと。確か僕最初の1回はそれで書いて買ったんですけど、これ本当面倒だしね、列がまだ後ろにあるのに、その人ばっかりだとまたあれなんで、免許証が一番手軽だと思うんですけど、こう、18歳以上だよっていうことを証明するために、そういうの持ってってもらった方が簡単だと思うんで、僕は毎回運転免許証で通ってます。で、ここでうっかり間違えてね、全年齢用の、こう、なんだ、チケットとかを買っちゃうとですね、後で18禁側は言えない、いけないとかそういう事態が起きますんで、オーガストのスペースのご用の方はそこら辺は注意してくださいと。あそこ18禁だよね、確かね。ということで、気をつけたりと、結局、オーガストのブース見に行ったのに見られないとかっていう事態があるかもしれないんで、そこは気をつけてください。で、オーガストのブースなんですけど、何が売られてるかは僕はあんまよく知りません。そう、欲しいもの、確かね、テレフォンカードかなんかが出るんだよね、フォーチュンテイラーの。買わないんでね。何が売られてるかはよく知りませんけど、それはなんだ、オーガストの公式なんかにも出てるんで、そっち見てくださいと。で、基本的な傾向なんですけども、オーガストのブースに関しては、売られるものの組み合わせが割と単純にできてるっていうか、まあそういう風にしてるんだと思うんですけど、あと売り子さんが多いんでね、物販の列が履けるのは早いです。で、あ、そうそう、売り子さんコスプレしてたりとかしてます。この間、フィーナがいたりとかね、夏希がいたりとかします。から、無料配布小冊子ってやつなんですけど、これ配ってる間は物販自体やってないんですよ。要は、ブース1個を時間で切り替えて使ってる形になります。で、無料配布小冊子を配ってる間って、配る以外のこと何にもしてないので、この列が履けるのは物販よりも早いです。で、無料冊子待ちの列って、 ていうか、その列が、まあ、あるタイミングから列を作り始めるわけなんですけども、こう待機列に早くから群がるためにオーガストのブースを時間が近くなると 遠巻きに囲んで様子を見てるとかいう、こう人々がいるわけなんですけど、これ度が過ぎると会場とかね、あのブース見に来てる他の人たちに迷惑になっちゃうんで、まあ、気持ちはわかるんですけど、まあ、あんまり良くないからやめましょうね、皆さんと。数はあるって本家の人たちは言ってますから、まあ、そこは信じて、大人は大人らしく車やしましょうね。みんな、オーガストのブースにいるやつは18歳以上だよね。大人なんだからね。分かってるよね。ということで、まあ、超ざっくりではありますが、開催直前特別企画、ドリームパーティー東京以降のコーナーでした。次、超高速フォーチュナデアリーニュースということで、今回もニュースですが、まずですね、さらに SS が増えてますねっていう話からなんでこんな風のねストライカーズ風小樽さん、第1話リリンが生み出した文化の極み、インタリュード01ハスミの丘インスパイア、それから、時の住む森早坂さんの、フォーチュナテリエルサイドショートストーリー千堂エリカ編で、このね、ヒロイン一人ずつ追ってきたこの早坂さんの連作も、エリカ編登場で華麗に一段落と。まさにこの絶妙のタイミングで、千堂エリカ、実は吸血鬼だったことが明かされるわけですが、さすがにこれはね、怪獣されちゃわかんないよね。まあ、吸血鬼だったからって理由で変えなきゃいけないような内容は、まあ、SS の方には別にないんで、まあいいかと。いう形で、さらにもう一つ。カニキスの適当ブログのカニキスさん、フォーチュンアテリアル SS シャープに読んだら記憶から消して。という、このね、今週の真打ち、早くも、エリカが吸血鬼設定の SS はカニキスさんのとこから。読んだら記憶から消してってわざわざ書いてあったんで、光の速さでローカルセーブ作りました。いつ消していただいても大丈夫ですが。まあ、いや、さて、次。カーフさんから、メッセージが2通。一応ですね、なんか前回送り忘れたとかっていうメッセージがあったらしくて、本人が意図したらしい順番に読ませていただくとして、まず1通目。舞台となる周知館学園は仙道一族が理事長をし、兄弟が学園の生徒会を牛耳っています。彼らに全てを牛耳られた玉津島、その陰で犠牲となった多くの人々。そんな中、仙道一族に家を奪われ、家族を奪われ、虐げられた人々が復讐のために学園へ。そう、それが6人目のヒロインなのです。これがまず1つ目。2つ目、世間ではエリカがどうだとか話題ですが、それよりもいつになっても出てこない6人目以降の女性キャラ。ここまで出し惜しみするのは一体なぜか。さすがに実はいませんというオチではないでしょうから、一番可能性があるのが、先生兼、ん?違うわ。すいません。さすがに実はいませんというオチではないでしょうから、先に出すとエリカの正体がバレてしまうからではないかと判断しました。一番可能性があるのが先生兼任のシスターではないかと思いますが、もちろん波のシスターではなく何か秘密を持っているかと。あと、ロリ系で可能性があるとすれば1年生キャラ。わざわざ3年生を6年生に変更したところからしているのではないかと。もういい加減紹介引き延ばしはやめてほしいですよ。このね、2つ、ありがとうございました。この、紹介引き延ばしはやめてほしいですよってこと、切実だね。この、まずこの1つ目なんですけど、メッセージにはね、先週送る予定だったって書いてあるんですよね。その通りだと、先週時点っていうか、まあ、吸血鬼云々が出てくる前から、仙道一家は悪人だったイメージがもうすでにあったと。それが、昨今の吸血鬼設定と融合した結果として、6人目はシスター。エクソシストなのかな?まあ、そういうのではないかと。で、3年生が6年生にって話についてなんですけど、あれ僕単純に中高一貫の学校っていうだけなのかなと思ってたんですよ。1年生って要するに中1ですか?現在の日本で言えばですけど、っていうふうに簡単に類推できちゃうので、こう、いくら高校とか中学とかって字面とかさ、年齢も出てこないとはいえね、あからさまに中1なのはさすがにまずいってことになったら1年生は難しいかもとは思いますね。だから、本当に6人目が例えばいるとして、どっちかっていうとお姉さんの方がありえそうなキャラクターとしては出てきそうかなとは思ってますが、ここでね、エリカが吸血鬼ですよ。エリカが公平と同い年とは限らないじゃん、だって、これで。 あの、エリカが年上のお姉さんキャラでしたっていう可能性がまず浮上してきた気がするんですけど、エリカがお姉さんじゃダメっていうのはどうということで、はい、母さんありがとうございました。でね、ここまでの間にもすでにですね、キーワードは再三登場してまいりましたが、皆さん、心の準備はよろしいですか？はい、今回ニュースのメインイベントですが、仙道エリカ、吸血鬼でした設定が出ました。吸血鬼でした。なんだそれなんといってもですね、こう気になるポイントは、エリカは生物として現在何であるのか、から、イオリは吸血鬼なのかどうか、それから、エリカが吸血鬼だっていうことをイオリは知ってるのかどうか、もうこの3点につきますね。で、どの時点かはわかりませんけども、雑誌の内容によれば、公平はエリカが吸血鬼であることを知りますが、公平しか知らないっていうのが本当であれば、こう、エリカは自分が吸血鬼であることを公平以外の周囲の人たちには秘密にして生きていることになります。で、もちろん、この場合人間と吸血鬼っていうのの間には隠そうと思えば隠せるぐらいの差しかないはずなんですよ。そうじゃないと秘密にできないんでね。例えばさ、学院が定時制だって話はどこにも出てないから、エリカは太陽を問題にしないでしょ。当たり前だよね。それから、この学園って確か学院か。確か来歴がなんか宗教系なんだよね。で、さっき6人目はもしかしたらエクソシストみたいな話が出てきましたけど、僕はだからその説には懐疑的です。で、その宗教とエリカはとりあえず関係ないと思ってます。十字架が嫌いなのにわざわざミッション系の学校に通う吸血鬼はいないでしょう、だってっていうことです。から、水が怖いとか鏡に映らないとかニンニクが過剰に苦手とかっていうこともやっぱり挙動不審になっちゃうんで、そういうこともおそらくないだろうと。で、生物としてっていう点を気にしているのはその辺のことで、簡単に吸血鬼って言ってますけど、ここで言う吸血鬼っていうのはそもそもどういう生き物なのか、いわゆるその吸血鬼って言われた時に僕らがパッと思いつくようなもののことを指してるのかどうかって実際結構分かってないでしょう。そこって、とりあえず疑ってかかった方がいいんじゃないかなと思ってます。あとはイオリですね。こいつが、エリカの実態をどの程度理解してるのか、っていうことによって、エリカをめぐる問題の質がガラッと変わるんですよ。で、個人的には、イオリは人間で、っていうかまあ、エリカ以外の先導機は人間で、エリカが吸血鬼だったことは知らなかったの方向じゃないかと思ってるんですけど、まあ、これは見ないとわかんない方向の話ですね。で、こう、同時にね、エリカが吸血鬼でした。で、シロは何だとか、ユイシマイは何だ、キリハは何なんだっていうのが、一部でちょっと話題になってましたが、他の子はちょっとわかんないんですけど、もしかしたらキリハは吸血鬼設定となんか縁があるかもしれないとは思いました。なぜかというと、名字が赤いでしょ、この子。何を言ってるんだ、お前は、と、大思いの方もいらっしゃるとは思うんですけど、調べてみたんですよ。クゼってね、要は紅で、浅瀬の瀬。字面自体も名字としては結構希少です。で、同じ字を書いて、ベニセって読む例と、コーセって読む例については言及があるサイトを確認しましたが、フォーチュンアティリアルと関係ないサイトで、この字面をクゼって読ませる例は、ざっと見た感じちょっと出てこなかったんですよ。としたらね、普通この字面はクゼって読む字面じゃないんじゃないのかと。要するに、この名字ってなんかおかしいんじゃないのかと。となると、つまり、こういう字面で、クゼって読むんだよっていうことの自体に、誰か何か作為があったのかもしれないじゃないですか。要するに考えてそういう名字を名乗り始めた誰かがいると。で、キリハが初めてクゼを名乗ったわけでは多分ないでしょうから、ずっと前からなんかそういう特殊なことをしている家の子である可能性とかが出てくるよと。で、好奇心は猫をも殺す。で、キリハが人と関わりを持たないことに別の理由が何かあるとすれば何だろうと。考えるとね、だから、キリハがエリカにとって何なのかまではちょっとわかんないんですけど、もしかしたら何かの関係者である可能性があるね、と。まあ、だから何なのかっていうところがわかんないと、まあ、しょうがないんで、まあ、情報の続きを待ちましょう、と。ということで、ニュースのコーナー今日は以上です。この番組的にはね、いいタイミングで吸血鬼設定が来てくれたかなと、まあ、ちょっとそこは良かったかなっていう感じがします。はい。まあ、番組では、フォーチュンアティリアルにまつわる様々な情報を募集中です。事実も真実も嘘偽りも何でもありです。で、メッセージの送り方についてはサイトの方に大体載ってますんでね、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちいたしております。 実はこのバージョン、初めて使うんですが、ショートバージョンなんてのもあるんですね。はい。次なんですが、ちょっと普通歌を読んでいきたいと思いまして、北順でめいの浜さん、折倉さん、どうもおはようございます。はい、おはようございます。このメールを書いている頃は、西からお日さんが照っています。夕焼けが。うん。今日ね、これ関係ない話なんですけどね、明日が千葉県、浦安市長選挙なんですよ。で、割と今日は収録時間が遅いんですけど、さっきまでさ、こう、選挙の、市会員候補の何々ですっていうのがぐるぐるぐるぐるこの近所回っててね、結構聞こえちゃうんで収録できなかったっていう部分が、なんとかしてくれよな、あれ。まあいいや。はい、本題。さて、そろそろ東京、千葉、神奈川遠征で準備が忙しいのですが、29日にオーガストアリアが、ドリームパーティー大阪、翌月3日にはドリームパーティー東京に出展するようです。フォアテリの仙道エリカと闘技城のデザインのテレカが販売とのことで、行こうかなと思ったのですが、29日は地元大阪を離れて東京にいるし、何より18金ブース出展だそうです。結局、神奈川在住の18歳以上の知り合いに行ってもらうことになりそうですが、まあ、次々と購入品が増え、確実に破産しそうな今日この頃です。はい、15歳なので18金ブースに入れないメイの浜さんでしたと。まあ、手に入れるつてがあってよかったですね、とは思うんですけどね。なんだかんだ言っても成人してのゲームに関連するものではあるわけで、こう手に入っちゃっていいのかなっていうとこも若干心配ではあるんですけど、グッズがいいんだったら物自体だっていいんじゃん別にとかって言っちゃったらやっぱ犯罪幇助ですからね。まあ、そんな信者の鏡であるところの、こう、メイの浜さんに一つ言えることがあるとすればですね。まあ、なんだ、そういうのは、バレないように楽しんでくださいね、と。あとね、僕の財布じゃないからいいけど、破産は気をつけた方がいいと思うよ、きっと。ね。はい、ありがとうございました。次。夏の木さん。どうもおはようございます。夏の木です。はい、おはようございます。早速ですが、新コーナーを考えました。その名も、有機かねでファンクラブ通信。で、このコーナーは、その週にこのラジオに何通のメールが到着するかを予想するというリスナー参加型のコーナーです。私の予想は7通です。コーナー名は、前回放送で、有機カナダファンクラブ通信といった折倉さんが妙にノリノリで楽しそうだったので、タイはありません。ないのかよ。コーナー自体がフォーチュンアテリアルと全く関係ないことや、内容とコーナー名が全く関係ないことも気にしません。むしろこのコーナー名なら内容は何でもいいです。失礼しました。はい。ちなみに、前回話題になったので、他の翻訳サイトでも略称を調べてみました。ヤフー翻訳が動脈のフォーチュン。前回の通りです。意味はわかりませんが、強烈なインパクトであなたの脳内を蝕みます。OCN フォーチュン、OCN 翻訳だ。ごめんなさい。感染であるフォーチュン。ヤフーよりは少しは親切でしょうか。どうやらフォーチュンは訳したくないようです。エキサイト翻訳。財産動脈です。きっぱりと断言してますが、やっぱりよくわかりません。ライブドア翻訳、ニフティ翻訳ほか、運幹線道路。大型都市自宅は、ただの道路のようです。なんだよこれ。あと、これはどうやら言わなきゃいけないようなので言っておきますが、副賞はまだですか？ブルータス、お前もか。とにかくまあね、副賞争奪ポイントレースについてですが、誰が何回目に何を送ってきたとか、そういう記録はつけてます。で、今のところは各回の対象に1点の方向でポイント集計するのはどうかっていう案が有力なんですけど、ルールはまだいじるかもしれないです。そのうち僕がね、面白いからこれ3点とか言い出しかねないんで、すごく、決まってません。なんか考えます。はい。で、この、有機かなでファンクラブ通信ですけど、いや、だけど前回妙にノリノリでその人ってそんなにノリノリだったかな、僕ね。本人はあんま時間がないんですけど。さておき、むしろこのコーナー名なら内容は何でもいいって話なんでね。とりあえず、有機かなでファンクラブ通信ってコーナータイトルだけが先に決まってるとしたら、そのコーナーの中ではどういう企画をやるべきですかっていう部分をまずは募集したいと思います。皆さんちょっと考えてください。その中から面白そうなのをどれか選んで、本当に、有機かなでファンクラブ通信っていうタイトルでコーナーやりましょう。ね。という、二段構えの作戦でいきたいと思います。例えばさ、 そう、さっき考えたんですけど、とりあえずタイトルの趣旨に沿ってそうなコーナー案としてはさ、かなでが今週起こした事件とか、意外な出没場所みたいなね、こう、結城かなでに関する皆さんの目撃証言を募集するとかですね。とりあえずパッと思いつくのはそういうのかなと。もちろん、捏造その他はこの番組ですから、もう当然何でもあり。で、さっきかなでが、校舎裏でエリカの首元にかじりついて血吸ってました、もあり。っていうか今、かなで俺の部屋にいるんですけどもあり。合言葉はかなでに口なし。ということで。ま、例としてはそういうのがあるかなと。ちなみにですが、メールが何通来るか予想なんですけど、今回は、1,2,3,4,5 通かな？まあ、実際、こう、買うを追うごとに、こう、減ったり、こうね、今回はちょっと増えてるか。まあ、割りかし、こう、微妙な数にはなってるんですが、そんなもんだと思うんですよね。まあ、でも、毎回送ってくださってる皆さんありがとうございます。で、本当に大事なのはね、乗ってる人が誰かいるかっていうことよりも、騒いでる奴がいるって事実だけだと僕は思ってますんで、何にも来なくても番組は続いていて聞きます。で、聞かれてる方が何人いるのかって僕調べてないから実は全然知らないんですけど、まあ、聞いてくださってる方今後もよろしくお願いします。ということで。あとね、この、翻訳サイト別自動翻訳結果なんですけど、財産動脈ですって最後丸がついてるんで、モーニング娘。みたいなさ、これですまでが翻訳結果なんだ、とか、運幹線道路ってなんだよ、とか、これ笑えるんだけど、これね、今僕が喋ってるよりも、G 見た方が面白いと思うので、番組ファイルをアップした時には、ついでにメモ書きもアップしてるんですけど、そっちのメモ書きにこれ載っけときます。運幹線道路とか、口で言っても字面わかんないだろうとかね。これ喋るよりも、字見る方が絶対面白いんだなと思うんで。こう、翻訳結果が4つあってさ、2つはフォーチュン訳さないとかさ、このばらつきって何なんだろうね、これね。本当に。幹線であるフォーチュンとかさ、だからフォーチュンはいいのか、訳さなくても。まあいいや。はい、ありがとうございました。で、本日最後のメッセージですが、タイトルが、抱き枕の魅力がわからないだったので、抱き枕の魅力がわからないのコーナーってことで、軽くエフェクトなんかもかけてみましたが、これ匿名希望です。どなたか存じませんが、名前のとこには、抱き枕好きな某ブログ管理人って書いてありました。はじめまして、おはようございます。どこかのブログの管理人です。抱き枕の魅力がわからないと聞いて飛んできました。キャラモノの抱き枕の良さというのは、実際に隣にいてくれる喜びだとか、抱き枕を使い出して快眠できるようになったとか、抱き枕がないと眠れなくなったとか、そんなことをここでぐだぐだと語るより、実際に体感してみないと本当にわからないものなのですよ。自分も初めて買うときは少しばかりの勇気じゃなかった勇気が必要ですが、一発で虜になると思います。もちろん、安物だったり粗悪品だとがっかりな結果になるかもですが。そういう意味では、値段も安く質もいい、本家マイ抱き枕は、ま、抱き枕を増やすことに関しては大成功だったのではないでしょうか。と、まあ、意味不明な打文を送りつけておきます。今後の放送も期待してますよ。ありがとうございます。ということで、この抱き枕を増やすことに関しては大成功のところの、抱き枕 ER って書いてあるんですけど、これ抱き枕って伸ばして読めばいいんだよね、これね。全国に何人ぐらいいるんですかね、この抱き枕の人っていうのは。でさ、この抱き枕の人ってさ、こう気になるのはね、朝になってもちゃんと枕抱いて寝てるもんなんでしょうか。とりあえずそこが知りたいかなと思うんですけど、こういうの僕絶対蹴っ飛ばすんですよ。前にね、なんて言うんだろう、女の子からうんぬんが問題になる前に抱き枕っていうものがあるっていうのを知った時に試してみようと思って毛布を縦に巻いてね、こう、抱き枕っぽいものを試してみたことはあるんですよ。朝起きたらすっごい遠くに転がしました。抱き枕の人ってさ、蹴飛ばしちゃったりとかはしないの？っていうのがまあちょっと気になるかなっていう。それとまあさ、もう一つこう定番な疑問かもしれないんですけど、恥ずかしい柄の枕カバー、一体あれ、どうやって洗濯してどこに干してるのかと。一人暮らしだったら部屋に干せばいいんでしょうけど、特にこう、家族同居で抱き枕な人とかがもしいたらですね、実際のとこそこはどうしてるのかっていうのをちょっとメッセージいただければ参考にしたいと思います。で、ありがとうございました。ということで、普通だとですね、抱き枕の魅力がわからないのコーナーでした。 はい、一気にやってまいりましたが、エンディングです。今回のメッセージ対象なんですけどね。いやー、連続っていうのはどうかなと番組側としてはちょっと思うんですけど、こう、今回もこれはね、客観的に見て、笑えるのは夏野さんだと思うんでね、しょうがないよね。ということで、今回も夏野さんにします。で、実はですね、ファンファーレが用意してあるんだよ。こんなの。これね、3回前ぐらいから用意してあるんだけど、実は全然使ってなかった。まあ、あるんで使ってみました。それだけです。副賞争奪ポイントレースってやつも、これで夏野木さんが一歩リードってことでね、龍之介さんどうした？ネタ職人の差が盛り上がされてるぞ、頑張れ。ということで、まあ、今回は夏野木さんなんですが、それからね、今回の対象ってことにはとりあえずしてませんが、もし本当に6人目がカーフさんの言ってるお姉さんキャラで来た場合には、カーフさんには特別賞で何点かポイント出したいと思います。あなたはそのままずっとお姉さん好きでいるべきだ。その着替えを僕は買う。ね。君は頑張れ。ということで、あとはいつもの BGM 類ですが、オープニングはブリリアントアズーリ、今流れているのはエンディング、ペティフルール、リリカ SOS さんのアレンジ。ペティフルールってこの間確か、遠藤さん読めなかった。いや、はい、ジングルは同じく、リリカ SOS さんのアズライトブルージングルバージョン、今回は長いのと短いのがありました。で、効果音については今回別に使ってないか。でもいいや、多分ミュージックファクトリーさんで公開されているフリーの効果音です。で、前回、前々回、まあ、用意はしてあったんですけど、まあ、なんだ、使ってなかった、ファンファーレが自宅です。あれは原曲はアケルリのおまけシナリオで、提供はオーガストでお送りいたしました、バックにかかってるあれですね。どうしてもあれ本源欲しかったんですけど、あれぐらい短いとね、ちょっと、詳しい人に作ってよってちょっと言いづらいんですよ。あれ簡単なんで作るの。とは言いながら自分で作って簡単だったかっていうとそんなこと全然ないんで、まあそこら辺に矛盾をはらみつつですね、まあ、下手くそで申し訳ないんですけど自宅です。ということで、最後次回収録予定なんですが、レギュラーの収録予定日は5月5日です。で、他のところに予定が別に今ないんでね、イレギュラーなことが何にもなければ5月5日に収録して送り出しなんですけども、先ほど来話題に出ているドリームパーティー東京が5月3日です。で、この会場って休憩スペースと称して、こう、机と椅子とかがあったりするんでね、そこでなんか収録してくるかもしれません。で、そういうところのイレギュラーの要素っていうのがなんかあるかもしれないんで、次回に何を送り出すかとか、そもそも次回って土曜なのかっていうあたりはちょっと流動的です。ってことで、当日、ドリームパーティー東京の会場に来る人で、その場で何か喋りたいとか、例えばさ、公開収録券、もらったばっかりの無料配布小冊子を読みながら喋る会とかを開催したら出たいとかっていう人います？もしいるようだったら、連絡先を渡しますんで、返信できる形で番組宛にメッセージを送ってください。そういう場合には、なんか収録機材持っていくと思います。どういう形で持っていける収録機材を編成するかまだ決めてないですが、なんか持っていくと思います。で、誰もいなければ何も持っていきません。一人で収録してもね、ああいうところで一人で収録しても、それはノイズが増える以外の差がないのに、こう、荷物が重くなるのは嫌なんでね。機材がうんぬんって話してますけど、本家の人から何か聞いてくるとか、そういうつもりはとりあえずないんで、そこは勘違いしないでくださいね、と。配信ファイルが手元に残るポッドキャストって、要するに、そういう風に喋ったことが証拠として残っちゃうポッドキャストっていうのは携帯なんでね、ポッドキャスト相手に口滑らしちゃっていいようなネタがあるんだったら、それは内緒にしてないで、早くみんなから見えるところに公開してよと僕は思うんですよ。この番組聞いてる人数よりもさ、公式サイト見てるファンの方が絶対多いんですから。そこはだから、特に聞きにとか行きませんけど、そこは考えてくださいね、本家の人と。いうことで、ね。お願いします。では、そうだ。実は前回ここ間違えててですね、カッコ仮のまま読んじゃったんですが、番組名は今のところ、オーガスト放送局海賊版8月の土鍋。配信第4回、パーソナリティオリクラはじめでお送りいたしました。